おはようございます。教師キングダムチャーチの代表牧師岡田雅宏でございます。これからご一緒に御言葉を分かち合ってまいりましょう。今日の聖書箇所は第一サムエルで、主題は信仰者と偶像崇拝者ということであります。ここはペリシテ人たちになんと神の契約の箱を持っていかれてしまって、そこから起こるいろんな事件を通して神様が私たちに伝えようとしている御言葉であります。よろしくお願いいたします。
サムエル記第1五章一節から十二節。ペリシテ人は神の箱を奪ってエベンエゼルからアシュドデまで運んできた。それからペリシテ人は神の箱を取り、ダゴンの神殿に運んできて、ダゴンの傍らに置いた。アシュドデの人たちが翌日、朝早く起きてみると、なんとダゴンは主の箱の前に、地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、元の場所に戻した。次の日、朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に、地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両手は切り離されて敷居のところにあり、胴体だけがそこに残っていた。それで今日に至るまで、ダゴンの祭司たちやダゴンの神殿に入る者は皆、アシュドデにあるダゴンの敷居を踏まない。主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人たちを種物で打って脅かした。それで彼らは人を使わして、ペリシテ人の領主を全員集め、イスラエルの神の箱を送って、元の場所に戻っていただきましょう。私と私の民を殺すことがないように、と言った。町中に死の凶行があったのである。神の手は、そこに非常に重くのしかかっていた。
これは二つのポイントでお話しいたします。一つ目のポイントの題は、世俗化と偶像。二つ目のポイントの題は、神の力ということであります。まず、世俗化と偶像ということで、第一サムエルの五章の一節から六節までのところを使います。まずこれは前もってちょっと伝えなきゃいけないことがあるんで、まあ、2章の22節ぐらいのところに、約束の地カナンでですね、戦いが一段落しまして、城に幕屋がこう移されて、それで長期そこにこう置かれるようになったんです。それで礼拝が世俗化して、そして祭司エリの息子、二人の息子がですね、まあ、堕落して、そして幕屋の奉仕者たちと異性交遊をしてしまったということで、神の怒りに触れたということです。そして神の御子を外したこのイスラエルも、まあどうしても祭司は裁きつかさなので、祭司がダメになればイスラエル民はもっともっと信仰が弱いのでダメになるという、まあこういう形であります。そしてそこにイスラエルにそのペリシテ人たちが攻めてきて、そして負け戦になったために、神の箱、ペリシテ人、まあ早ければペリシテ軍が持って行ってしまった。で、まあ、アシュドデっていうところにも運んだっていうところはまあ書かれているわけですね。そしてここで起きてきたのが、まあ偶像ダゴン。ダゴンがですね、置いてある宮に、この神の箱をペリシテ人が持ち込んで、その翌日の朝、ダゴンは主の箱の前にこう、うつ伏せに倒れていて、そしてそれをまあ、元のところにまた戻して、そしてまた次の朝、今度はまたダゴンはうつ伏せに倒れていたんですけども、なんと頭と腕は切り離されて敷居のところに置いてあった。で、今度はそのまあ敷居に起こってたんだったら、まあ、敷居は踏まないっていうね、こう迷信というかそういうようになったっていう、これはまあ偶像崇拝者の一つの実態 それで神の力の実在と強さ、それがまあ比較して書かれているわけでありますけれども、これはやはりそのキリスト者たちに対する教えとして、信仰がまあ弱くなりますと、まあ御心から外れる生活をしてしまう。そしてまあもっぱら人間は肉的なものでありますので、肉的な問題を起こして、それで神の守りが薄くなる。そうすると悪いことが起きるのは、まあ偶像関係で起きてくることが多い。そしてこの結果、もういろんな敵の手に渡されるような事件が起きてしまう。まあ偶像崇拝してる人としてない人の差はまあ出てきますけれども、まあ神はなんで悪いことが起こることを許したかというと、悔い改めて神に立ち返り、そして御言葉に生きることを願っているからであります。だからこれ全ては神の御心であって、悪魔のせいでっていうのは確かありますけども、悪魔さえも神は使っているということで、まあありますね。だからクリスチャンはやっぱり世俗化してはいけない。そしてまあ偶像に関しては気をつけなさい。ということであります。次に二つ目のまあポイントであります、神の力ということで、これはまあ、五章の七節から十一節ですが、まず、神が信仰者に要求しているものは、御心にかなう考え方と生活と悔い改めでありまして、イスラエルの神の箱をこのまま留めておいてはならないと、まあ、ペシテ人はまあ考えてですね、そして、そこから移そうということにはなったんですけれども、それは大恐慌とか、書物とか、そういうことでもって、あ、命が危ないかな、と思うようになるからであります。これは、信仰者と偶像崇拝者の間における、神の力における現象であります。そして、もっぱら、例えば、家庭でも、まあ、会社でも学校でも、それぞれに関わるその場所において、まあ、偶像の神を信じている人々と自分との間に起こること、または、まあ、いじめがあったり、いろんな損害を受けてしまうようなこと、時の時に、神が自分を守るために、信仰成長のために何をしてくれるかということを見分けていくための聖書箇所と考えることが一番有効だと思うんですね。そしてこれははっきりとこの性別されるためであって、それは信仰の生活と、または偶像的な不信仰の生活というものの間にはっきりと区別がつく必要があるからであります。当然いじめがあるんだったら、いじめが止まらなければならないし、損害を被るんであれば、損害を被るような人たちに対して神が何かをしてくださらなければ、これは解決に向かわないわけであります。神は生きて働いておりますので、それをただ宗教的なもので、こうすればこうなるとか、倫理道徳的にいいことをすればいいことが起きるっていうことで物事を考えるのは、キリスト者、クリスチャンとしてはふさわしくない。そういうふうに考えるべきなんですね。それは力が働いて何が起こるか、それはあなたの信仰の行いによって起こるからでありますね。そしてまあこれはちょっとあれですが、完全懲悪的に神は現象を起こします。その時に、あ、罰が当たったんじゃないかと、彼をいじめたり、彼がクリスチャンだということでいろいろいじめたから、それで罰が当たったんだろうという現象が多いんですね。いろんな証を聞くとそうですし、私もそのような体験をたくさんしてきて、今現在に至っているわけです。家族が迫害する場合もあるし、会社や学校で迫害を受けることがあるわけですけども、彼らはどこかで、罰が当たったかな、それじゃあいじめるのをやめようと、また協力しようとかっていうふうに変わっていくことを神は望んでおられます。まあ、ここで最後の結論なんですけども、信仰者たちがこの祭司としての自覚を持つ必要があります。それは祭司としては聖書の御言葉を守って、そして神の前に誠実であること、そして習慣化した礼拝とか、 ただ倫理道徳的な聖書理解っていうのを悔い改めて自分の生き方を性別するということでありますね。それはイエス・キリストの十字架の地は性別の地でありますので、私たちが日々生活の中で性別するならば偶像崇拝者との間に必ず区別が起きてきて、家族であっても近くの人であっても偶像崇拝的なものの考え方をやめていくっていうことが必ず起こります。逆に言えば起こらなければもっと祈らなきゃいけないし、起こらなければもっとクリスチャンとしての御言葉に従う従順の生き方をしなければならないという一つの印であります。今日の聖書の御言葉からの学びにおいて、皆様方がこの日々の生活で信仰と偶像崇拝に関することをやはり区別し、この違いをはっきり生活で明かしされなければならないと考えていただきたいと思います。ぜひ神の力が働いて性別が起こるような生活を心がけてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。